地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りします。本日のテーマはかかりつけ医を持ちましょうです。講師として大西院院長の大西敦夫先生に来ていただきました。大西先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマはかかりつけ医を持ちましょうということですが、大西先生、以前に上手な医療機関への受診の仕方、医師の障害教育というお話をしていただきましたが、今日はどのようなお話が伺えるんでしょうか。
はい、まず中島さんは、はい、かかりつけ医とはどのような医師だと思われていますか。
そうですね、例えば熱があるとか、まあ、咳が出るとかしんどいとか、まあ、そういった時、また血圧や血糖やコレステロールなど、まあ、管理や治療などで気軽に受診できる近くにあるお医者さんかなと思っているんですけども、
今言われたこともかかりつけ医なのです。
はい、
一般的にはそう思われてますよね。
そうですね。
しかし平成25年、日本医師会と民間病院を中心の病院団体協議会がかかりつけ医についてどのような役割機能を持っているのかを考えられ、
はい、
その結果を何でも相談できる最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療保健福祉を担う総合的能力を有する医師とされました。単に今言われたような血圧やコレステロールなどのコントロールを主とする日常的な生活習慣病の外来診療をしているだけではかかりつけ医とは言えない状況になっているんですよ。
はい、まあ、単に外来診療だけではかかりつけ医とは言えないということですね。だとしますと、外来診療に加えて地域の医療保健福祉などにも関心を持ち、それに貢献できるような、まさに医療を幅広く熟知している必要があるということですか。
外来診療以外の役割機能があるということなのです。その目的を達成するため、日本医師会は日本の医師全員にかかりつけ医としての役割を担ってもらえるよう、
はい、
スキルアップのためにかかりつけ医機能研修制度を平成28年から1回開催することになりました。
はい、そのかかりつけ医機能研修制度というのは、具体的にはどのような研修制度なのか詳しく教えてください。
わかりました。その研修内容を大きく分けると、基本研修、応用研修、実施研修の3つの項目があります。
はい、
1つ目の基本研修は日医障害教育制度の認定証を取得すること。2つ目の応用研修は1講座1単位で10単位を取得すること。3つ目の実施研修は社会的な保険、医療、介護、福祉活動、在宅医療、地域連携活動等を実践し、2項目10単位以上取得することです。
1つ目の基本研修で日医障害教育制度の認定証を取得することについて前回にお聞きしました。それだけでも大変だと思っていたんですけども、2つ目の応用研修やさらには実地研修もあるんでしょう。本当に大変ですよね。それぞれどのような研修なのか、もう少し先生詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。1つ目の基本研修は適切で分かりやすい医療情報を提供するために、我々医師は知識が時代遅れにならないように日々研鑽して、時代に即した新しい知識の習得に努める必要があります。 みな当たり前のこととして日医障害教育制度を受けていますが、認定証を取得するためには3年間連続して修了証を取得することが必要です。
はい、
ところでかかりつけ医機能研修修了申請にはこの認定証が必要になります。日医障害教育制度がここで利用されることになり、モチベーションの一つにもなると思われます。
なるほどね。
話は前後しますが、3つ目の実施研修には16項目程度があり、1項目実施して5単位で10単位以上を取得する必要があります。
はい、
その一部を紹介しますと、学校医、行政と契約している検診、産業医、訪問診療、主治医研修主催、介護認定審査会への参加、地域ケア会議、医師会等各種委員、市民対象の講演会、地域の行事への医師としての参加等があります。このような内容であれば、医師会員全員が当然2項目以上を達成するのはさほど困難なことはないと思います。
はい、診療所の先生方は一般診療だけではなく、こんなに幅広く活動活躍されておられるとは知りませんでした。大変びっくりいたしました。
そうなんです。多くの医師は一生懸命できるだけ力を出して市民のために頑張っていることを認識していただきたいのです。
はい、
さて2つ目の応用研修に戻りますが、
はい、
これは先にも言いましたように、平成28年度から始まった新しい日本医師会の研修制度で、毎年1回1日だけ朝の10時から夕方5時までの時間で6項目ありますが開催されます。
はい、その講義はどのような内容なんでしょうか。
1項目目が全て1単位に設定されています。全体で13項目あります。その内容は詳しく説明すると大変長くなりますので、項目のみにします。ただしこの項目内容も難しい用語になってますので分かりにくいかもしれませんが、理解してください。
はい、
かかりつけ医の倫理、かかりつけ医の質、医療安全、感染対策、栄養管理、リハビリテーション、摂取嚥下障害、在宅医療、緩和医療、健康増進、予防医学、生活習慣病、認知症、フレイル、虚弱予防、高齢者総合機能評価、CGA、老年症候群などです。
確かにこれだけの内容を習得されているのであれば、まあ、市民にとっては安心です。やはりかかりつけ医を持たなければと改めて思わせていただきました。
ありがとうございます。そのように思っていただければ、今日の話の目的は達成しました。しかし、この講義をすべて受講しても1日6項目ですから、計6単位にしかなりません。
はい、
先にも述べたように、申請には10単位必要です。ただし、修了申告時の前3年間において10単位を取得する必要があります。そのため、それ以外にも日本医師会、都道府県医師会、軍縮医師会が主催する当該研修会に準ずる研修を受講する必要があります。
そんなに多くの研修会を受けるんですか。
はい、そうなんです。基本研修の障害教育認定証、応用研修の10単位取得証明書、そして実地研修の10単位取得証明書を添えて申請して、初めてかかりつけ医機能研修修了証が取得できるのです。
はい、確かにこれだけの知識、技能、態度などを取得されていれば、まさに鬼に金棒ですよね。それが具体的にはどのようなことに役立っていくんでしょうか。
そのことなんですが、
はい、
今のところ医師には何のインセンティブもありません。純粋に市民のために役立ちたいとの思いからです。
はい、医師の皆様は実に崇高なお考えをお持ちになっていらっしゃるということですよね。では市民がこのかかりつけ医を持つメリットを具体的に教えていただけますでしょうか。
かかりつけ医はまず日常診療で生活環境を踏まえ適切な診療治療を行い、事故の専門外は地域の医療機関と連携のもとで問題解決をしていく、 次に時間外でも最適な医療を継続できるように近隣の医療機関とお互い協力して患者に対応できるよう体制を作る。さらに地域住民との信頼関係を作り、健康相談、各種検診、各種保険及び社会的活動、保険、介護、福祉と連携して、高齢者が少しでも長く自身の地域で生活ができるよう在宅医療を推進し、看取りも積極的にする。最後に患者や家族に適切で分かりやすい医療情報を提供する。こんな必要を感じる市民はぜひかかりつけ医を持ってください。
はい、まあ、確かにかかりつけ医を持っていると安心ですよね。
さらに具体的な例としては看取りの問題があります。今までのように病院に入院して治療が終われば地域に帰られた後の生活は関係がないよという病院完結型でしたが、病院治療から地域に帰っても切れ目なく治療を継続して介護が必要な状態であれば、地域の社会資源を利用しできる限り住み慣れた地域で人生の最後まで尊厳を持って自分らしい生活を送ることができる社会の実現に向けて、介護、医療、住まい、生活支援、介護予防が一体的に提供されるシステム作りが必要とされています。ここで在宅看取りが可能にならなければなりません。1950年代には在宅看取りは約 80% ありましたが、それ以降は逆転して現在では病院での看取りが 80% を超える状況にあります。
はい、
市民が安心して在宅看取りが可能になることは必要なことです。現在は多くの場合、最後になると家で看取らずに救急車で病院へ送り、そのまま病院看取りになってしまう状況です。しかし今後在宅看取りがもっと増加するのではないでしょうか。市民の皆さんがかかりつけ医を持っていると、そんな時に大いに役立つと思います。
はい、まあ、それは非常に安心で心強いです。
もう一つの例に、はい、紹介状のない初診料問題があります。草津や離島にお住まいの皆様から、草津離島医師会に大きな病院行くと、なんでこんなに多くのお金が余分に取られるのですかとよく質問があります。
はい、
これが紹介状のない初診料の話です。先の診療報酬改定で大きな病院を受診する際、かかりつけ医の紹介状を持参しない初診患者さんに先手医療として、例えば個室料とか、はい、テレビ視聴料とか同じ意味合いで5000円以上の費用を徴収しなさいと決定されました。この余分な支払いをしたくないために診療所に受診して、かかりつけ医でもないのにいきなり紹介状を書いてほしいと来られても困惑することになります。このような場合のために日常からかかりつけ医を持っていると、自分のことをよく知ってもらっているので大いに役立つと思います。
はい、大変よくわかりました。皆様もぜひかかりつけ医を持ってください。きっといろいろな場合や状況で大いに助かることになると思います。大西先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のこの時間は大西院院長の大西敦夫先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。